三崎姉妹が信仰物語を語ってくださったその様子を見て、まあ、いろんなことを思ったんですけども、一つに携帯に原稿が書かれてある、その携帯、まあ、携帯じゃないですね、スマホと携帯とは違うって言われるので、スマホ見ながらしておられるので、最近牧師会でもそういうものを活用している人は多いんです。タブレットに原稿、だから紙にも、まあ、ペーパーレスですね、紙に打ち出さないで、まあ、私は紙に打ち出してしてるんですけど、出さないでしてたり、聖書を開きくださいというとスマホのアプリを開く、そういう牧師もいます。いや、この方がね、いろんな役が見れるんだ、確かに便利だな、まあ、そこまではしていないんですが、まあ、いろんな形があっていいなと思うんです。持っているもの、与えられたものを活用していく、神様にそれを用いていただく、いろんな形があって幸いだなということを改めて思わされます。ただ、まあ、あまりにもいろんなものにあふれすぎていて、やっぱりどうしたらいいのか悩むこと、迷うこともとても多い時代です。どうしてもそうすると自分は何を持っているかという、あるいは自分は何ができるのか、そういうことを持って生きていく、豊かである、そういうことが判断なされることが多くなってきているのではないか、そう思わされるんです。ただそうすると、持っているものによって豊かになろうということで、結局かえって自由ではない、ああしなければこうしなければこうでなければ縛られた、そして周りがその人を見ても本当に実は豊かには見えない、いろんなものに持っているけど振り回されているような、本当にあの人は神様に満たされているなというのがかえって窮屈に見られるかもしれない。今日のこの聖書の箇所、これもレフタ2つ、その貧しいヤモメ、夫を失って、そしておそらくいろんなものを失って、もうこれしかない、ところが、まあ、イエス様がその生活に全部入れた、何を持っているか何ができるか、そこに縛られてしまっているならば、この出来事も、あの人は全部捧げたから、そうするとまた書いて悩むんですね、私全部を捧げるってできるだろうか、私のしていることはこれとこれでこれができていないし、あるいは私が祈っていることはもう献金だけじゃないです、祈っていることはこういうことばっかりで、あのことこのことと祈れていない、ここでそのヤモメがした全部をっていう、そのしたことに目を留めるならば、かえって私たちはできていない、その豊かな命というものを知ることができない状態になるのではないか。ではイエス様はどうしてこのヤモメ屋が誰よりもたくさん入れたっていう、たくさんっていうのは何を指しているんだろう。そこで旧約聖書の言葉を見てみたいと思うんです。旧約聖書にはこう書かれてあるんです。ちょっと前のスクリーンで見ていただけますか。この私っていうのは神様ご自身が言われたことです。私が見るところは人とは異なる、人は外の顔形を見、主は心を見る。本当に私たちは あの人は何をしたか、私も何ができているか、本当に持っているものをできていることを、外側のことを見ますが、主は心を見る。だから金額を見ているのではない、その心、どれだけ多くの心を捧げたのか。もしそうであるならば、自分が祈っていること、祈っている、何を祈ったかではなくて、どれだけの心を神様に捧げたか、またこの礼拝あっても、どれだけの心を私たちは捧げているか、体はここにあっても心はない、 という人よりももしかしたら体はここにはないけど心はここにあるっていうような方の方がもしかしたら神様はその全部を捧げたと言われるかもしれない。そういうことからこの献金を捧げた人たちの心を少し見てみたいと思うんです。まず金持ちは賽銭箱に献金を投げ入れる。それはイエス様からあり余る中からこう言われました。あり余るというのは実は過剰というそういう言葉が使われていて、まあ、文字通り不必要なものを捧げていた、まあ、そう考えるとあんま心こもってないような気はするんですね。金額はたくさんかもしれないけど、奉仕で言うなら先生時間ができましたのでします、時間がないならしないということは自分の生活、自分の財産、自分が中心、命の中心である、できることはいたしますと言っていても自分が中心、自分の財産中心ということは神様が一番ではない。そこにやっぱりその人の心が現れるんですね。神様が一番ではないということはこの人の命は神様によっていない、自分の持っているもので生きていく、そうじゃない、命に関係ないところで神様に仕えていきましょう。だからこの人の神様との関係は何なんだろう。この財産の問題、献金の問題だけではなくて、本当にそういうふうに生きている人がすごく多いのではないだろうか。いや、世界はそういうふうな仕組みになってしまってはいないだろうか。能力がある、資格がある、知識がある、確かにそうした人が用いられ必要とされるように見えます。これで私たちはそうしたものを身につけて、それで自分は生きている、必要とされていると思いがちですが、でもその能力や知識は私たちそのものではないんですね。優れた人に見えても極端なのはその人でなくてもいいということになってしまいます。もっとできる人がいたら取って代わられる。だからどれだけ自分がこういうこれだけのものを持っています、これを捧げます、役立ててください、これはすごい役に立つじゃないですか、そう言われても、いやこっちの人の方がもっと捧げてくれるから、あるいはこっちの人の方がもっとたくさん持っているからって言われたら、どれだけ持っていても認められないことになる。実はそれがどこかでは分かっている人も多いので、どれだけ持っていても満足できない、不安である、本当に豊かではない。なぜならそれはその人自身ではないからだ。そして本当にその人自身というものが用いられるということがどういうことなのかというのをまた本当の意味で分かっていないのは、まさに神様とのその関係が本当の自分と本当の神様との出会い、そうなっていない、余分なところ、自分のように見えて本当は自分ではないもの、お金か能力か、あるいはその祈りの言葉か、何にしてももう私はこうですと自分の全てを明らかにするのではなく、持っているもので神様と関係を持とうとするとき、本当のあなたはどうだと問われたときに、実は空虚なものであることに気づかさされるんですね。そうではないんだと、今から50年ほど前のことですが、イギリスの名門ケンブリッジ大学の医学部を卒業した女性、ヘレン・ローズベレーという方が信仰を持って中央アフリカのコンゴという国、当時ザイールと呼ばれていたんですが、そこに医療宣教師として赴きました。彼女は信仰を持ってそこに行ったので、普通に 医療を奉仕しようというだけではなくて、そのお医者さんのいないところそこを探し、人口20万人もいたんですが、そこにお医者さん一人もいないという町を見つけて、そこで働きをすることにしました。まあ、お医者さんいないということは当然病院もないという、そういう人多いけど貧しい村だったので、でも働きが進んでいくにつれて、これは本格的な病院が必要だ、病院建てようと心に決めて、じゃあどうしようかということで、お母さんにその病院を建設する開設書を送ってほしいとお願いしたんですね。ところが母親はその病院建設の本、開設書探したんですけど、見つけることができなかったんです。仕方がないということで送られてきたのが、レンガの焼き方の本。